不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。8月8日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴー。パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。はい、ということでちょっと個人的なというか本当にパーソナルなお話になってしまうんですが、本日8月8日はですね、大谷マミーの誕生日でございます。マミハッピーバースデー、聞いてくれてるかな、ね、8月8日、そう、88ね。ちょっと、まあ、まだ7月収録なんで、まだこれから予定を立てていくんですが、ちょっとこの近年ね、ちょっとマミーの誕生日祝いをちゃんとできてなくてですね、ちょっと今年はちょっとお食事でもとか思ったりするんですけど、社長はお母様とか、またそのね、お父様とかご家族の誕生日ってどういう風に過ごされてるか、ちょっとこの後聞きたいですね。参考にしてみようかなと思いますので、ぜひぜひ今日もよろしくお願いいたします。さあ、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして大谷くんのお母さん、誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやー、なんかこの最初に大谷くん言った時におめでとうございますって言いそうになっちゃったんですけど、
はい、
でも先週ね、こうフライングしていいんだよっていうのをお墨付きいただいたんですけど、なんかやっぱ競馬で言えばまだゲートが開いてないみたいな感じだったんで、なんかフライングになっちゃう
か。心のゲート閉めてるんですか。
あれがパカッと開いてから。
バカ。
出航しないといけないのかなっていうのがあってね、ちょっと我慢してました、ね、
僕の振りがパーンなんです
ね。そうなんですよね。
そうなんですよ。
だからね、ちょっとというわけだったんですけど、
そう、
まあ、でもそのね、話の続きで大谷くんのお母さんのね、誕生日なんですけど、僕一番のプレゼント、じゃあ逆に僕が息子たちからもらったら何が嬉しいか、親として一番嬉しいものってこの幸せなんですよ、うん、
はい。
それを、要は大谷隆康はあなたが産んでくれたおかげで今幸せです、元気です、うん、っていうのをめちゃくちゃ伝えるのが一番のプレゼントだと思いますよ。
あ、うん、なるほど。
やっぱり
ね、その気持ちというか、うん、ね、これやっぱこうお子さんを持ってる人だからこそ、確かにシンプルにそれでいいのかな、
うん。
ちょっとね、今年は母の日のカーネーションもちょっと遅れてなかったんです、うんうん、ちょっとこの4、5、6と、
はい、
あんまり会えてないのもありまして、
うん、
そう、なんかそこだから、なんか僕はその4、5、6、7を経て8月がマミーが誕生日なんで、
うん、
けどやっぱなんかしなきゃみたいな感じで思いましたけど、うん、まあ、シンプルな気持ちでいいのか、
ね、だからなんか食事の機会で報告をするっていう、
確かに報告をする、
そう、まあ、多少ちょっと持っていいんで、もうそれはダメだ、これ聞いてたらお母さん聞いてたら、
いやバレちゃう、盛るのを
そう
バラされちゃってる今。
だから報告をしてあげる、自分の今 こう満たされてるものを報告してあげる機会になったらいいかもしれないですよね。
確かに、うん、まあでもそうですね、やっぱりいろんな形がありますからね、うん、その親への感謝だったりとか、
その
伝え方っていうのはね人それぞれですけども、うん、そう、あなたはどんなお誕生日を伝えますか、お父さんお母さんにと、
ね、
ね、いろいろあると思いますが、
はい、
ちょっと楽しい8月8日前後にしたいと思います、
ね、頑張ってください。
はい、報告しなきゃ何かを。さあということで、
はい、
大家と藤沢でGO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などどしどしポストしてください。そして X でポストしてくださった方、それに加えてですね、番組宛にメッセージを送ってくださり、番組内で紹介された方には番組特製のステッカーをプレゼントいたします。 X のユーザー名と、ラジオネームは、一致させていただけるようにしていただけると幸いです。よろしくお願いします。GO! さあ今月のテーマいきましょうかね。はい、はい、X で募集をかけておりました、うん、2つございまして、今日はですね、はい、こっちの方を読みますよ、はい、8月トークテーマ、あなたの思い出の夏祭りは、
うんうん、
はい、ということでラジオネームアパちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
親くん社長こんにちは。
こんにちは。
暑い日が続きますが、お二人とも体調はいかがでしょうか。私の夏祭りの思い出といいますと、私の青春時代は7月初旬の週末は平塚の七夕祭り、
あ、わかる。
7月25日は江ノ島の花火大会、
うんうんうんうん、
8月1日は神奈川新聞花火大会、
うん、横浜のね、
はい、8月10日は鎌倉花火大会などなど、うん、日にちも固定されていて、毎年予定合わせて藤沢近辺のイベントへ行くのが楽しみでした、うん、また、白畑神社や諏訪神社、遊行寺のお祭りも好きでしたが、お二人が毎年行っていたお祭りや花火大会がありましたら教えてくださいと。
すごい、僕アパちゃんと全く一緒だ、本当に。全部一緒でした。
夏祭り
8月10日まで、
七夕祭りから江ノ島の花火大会、
鎌倉の花火、あ、そうそう、
花火大会ね、はい、鎌倉の花火大会、今年7月で中止になっちゃったんでしたっけ。
そう、中止になっちゃいましたけど ね、
ちょっと風が強くて、
そうそうそう、
あれは水上花火がやっぱり、ね、あの見どころですから、
独特ですからね、
海のね状況が悪いとね、
うん、
まあそれはどの花火大会もそっか、
うん、まあ仕方ない
ですね、船からね、あげるから。そうそうそう、どう、うん、そうですよね。
でもね、なんか夏ってやっぱなんですかね、君がいた夏、遠い夢の中じゃないですけど、まあ、そんな感じでやっぱ僕もこうずっと記憶に残ってるんですよね、
はい、
なんかヨーヨー釣りやったなとか。
それは、うん、どこでやったんですか。
もういろんなとこで、やっぱいろんなシーンで今こうデジャブというか思い出してるんですけど、
ヨーヨー釣りで一番思い出に残ってるところってどことかってないですか。
なんかね、再開屋の屋上でやった子供の頃、記憶
があって遊べるとこがありましたね、
うん、だからなんかたまたまやってたんでしょうね、多分ヨーヨー釣りみたいな、
はい、
そこでね撮った思い出が、ちっちゃい頃の思い出が残ってるんですよね、うん、夏祭りじゃないかもしれないけど。
ちなみに、うん、こう地域のあの夏祭りっていろいろいろなところで開催されますけど、
ね、
はい、その思い出とかって社長は、はい、
あります。やっぱり五霊神社といって藤沢市宮前にある神社でお祭りがあるんですけど、
あ、はい、あれみこしやってたとこですか。
あ、そうです、そうです。
あ
そこはもう小さい頃から参加してたので、
はいはい、
で結構あそこってあの焼きそばとかそういう 生ビールとかそういうのもあるんですけど、
はい、
子供用くじとかそれこそヨーヨー釣りとか、うん、お菓子釣りとか、なんか子供向けの出店も結構あるんですよ、うんうんうん、準備してるんですよ、すごい安くて、
うん、
はい、だからなんか子供が楽しめるようにちゃんと役員さんたちがこうやってるんだなっていうお祭りだったので、
じゃあ分かります。
なんかね、行ったはいいけど焼きそばとかしかなかったら、なんか子供はそれであんま、まあ、それでも楽しいけど外で食べるやつでもやっぱくじとか、
うん、
なんかボール投げて当てるやつとか、
うん、
の宝石とか指輪が売ってるとかね、なんかそういうのだとやっぱ楽しいって感じますよね。なんかね、だから今もう開催する側みたいな感じのちょっとこう立場で、
ああそっか、そうですよね、
焼きそば売ったりとかねやってるんですけど、
確かに、いやあのね、うん、やっぱ子供たちもやっぱ毎年この夏休みの思い出にもなるけど、うんうん、この開催側の大人たちとか参加する大人たちもやっぱお酒飲みながらやっぱ楽しんでる方多いですしね。
そう、
昔ね実はそれがね羨ましかったりしたんですよ、
うん、確かにね、
その地域の知り合いの方、
うんうんうん、
お姉さ
ん
がいて、
うん、
そのお姉さんが毎年その団地祭りで、まあ、なんかそのお祭りの格好して、
はいはい、
なんかこう運営側の人で参加されてるんですけど、だいたい最初は仕事して、うん、で後半お酒が入って、うん、すごいなんか、あーたかちゃんとか言ってめちゃくちゃだるがらみって言ったら怒られますけど、まあ、当時、ね、子供からしたらなんか、あ酔っ払ってるのみたいな感じで、
うんうんうん、
だからそういうのもあこう大人の楽しみってこういうのかなみたいな
ね、ありますよね。そうそう、だからみんな楽しんでんですよね、うん、結局
ちょっとなんか夏祭りの話はなんかどんどん出てくるな。ちょっと今月テーマ続くので、ね、
はい、
ちょっと一旦これぐらいにしますが、はい、はい、社長と僕とそれぞれちょっと思い出の場所がありました。また続きを翌週以降にお話ししようと思います、
はい、
とりあえずアッパちゃんさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは社長、あのコーナーお願いいたします。
はい、本当に愛してる大家の挑戦状。
はい
はい、ということでちょっと今回ですね、じゃあ僕が準備したものにまたさせていただきたいんですけど、
はい、
少し今までと違う感じです。
はい、
はい、今回はじゃあ何から出すかというとですね藤沢市教育委員会、藤沢市教育文化センターさんの、まあ、記事からちょっと抜粋したんですけど、
ちょっと待って、初週から市議会だよりとかちょっと先週でしたっけ、市議会だよ、
はい、市議会だよ
そう、2週目はなんかその教育からですか、
はい、
ちょっと硬すぎますって怖いな、
うん、まあ、ちょっとねこれはね、行きたいと思うんですけど、藤沢のとある伝説があったんですけど、まあ、その伝説の中で、クイズを出したいと思います。
はい、
はい、ではいきます。今回ね大喜利にまつわるお話です。はい、で大喜利にまつわる伝説で、大喜利にねお大臣がいたんですって、まあ、今でいう大金持ち、
はい、
でそこには豪邸で池があって、
はい、
おはんと名付けたとある生き物を飼ってたんですってそこで、
はい、
でそのおはんっていうのは1日に酒5升米1頭、まあ、100合ですよね、1頭というと、
うん、
毎日食べる生き物だったんですって。でそうするといくら大金持ちの家でもだんだん苦しくなってきた。そして相模の国に大飢饉が襲ったんですって。なのでそのおはんというのが自ら、もうここには迷惑かけらんねえって言って移動してった。でそのどこに移動したかというと戸塚の方に移動したんですって。でそのおはんは生きていく上でその戸塚の方の池で、池のそばを通る人の影、要は水面に映る影、うん、それをふと飲んで、そうすると満腹感を覚えたそうなんですよ、影を飲むと。
影を飲むと、うん、
でそこの池の今度逆にその池の近くを通ると影を捉えられて命がなくなるぞって、実際命がなくなってしまった噂が広がって、
はい、
その生き物を退治しようと鉄砲に腕がある人たちがその付近にある宿に集まったんですって、
うん、
でも集まったけどなかなかおはんは出てこなかった、池の中から、その戸塚の新しい方の池の中から、
はい、
でとある村人がそういえば前の池にいた時はおはんって呼ばれてたんだよ、だからおはんって言えば出てくんじゃないのって言ったら、おはん出てこいって言ったら、その時のねおはんは最初に飼ってくれてたお大臣かと思って嬉しくなり出てきたところ鉄砲で撃たれてしまって池は赤く染まったと。 いうお話があるんですよ。
で、伝説が、
そこが鉄砲宿って言って、あの交差点があるんですけども、
はい
はい、でそのお藩がいた池のところが影取町って言って、影を取る、知ってます？影取町って、
影取町って横浜市、
まあ、戸塚ですよね。だから大切からのすぐそばの横浜市、
はい
はい、それが影取町と鉄砲宿っていうところの地名のまあこう由来らしいんですけども、
はい
はい、そこでクイズです。そのお藩っていうのは何の生き物でしょうか？
長かったなぁ。なん、大喜利に
いた、
そのいた、うん、生き物で、なんかで水の中にいる生き物じゃないんですか？だって、
うん、まあ伝説ですよね。
へえ、それってなんか、
うん、
なんか連想されるものありますか？藤沢の。
いや、あんま関係ない。
関係ないですか？関係ないの、うん、いや、まあ、難しい。
ハムスターではないですよね、絶対。これはハムスターだったらちょっとなんか違いますよね。
カメ、
まあ、池にいる、酒5升米を100合食べる。
あ、今カメって言って反応しない、反応してなかったらダメですね。違いますね。なんかありきたりですか？池にいそうな生き物ありきたりですか？
まあ、納得はすると思いますよ。
うん、鯉。
あー、違うんだよな。
ワニ。
あー、なんか近くなってきたな。
え？
池を移動したんですもんね。だから鯉だと移動できないじゃないですか。
あー、だから陸に上がれるんだ。え、カメでもなくワニでもなかったら、
はい、
カエル。
そういうこと。
カエル。
ちょっと離れた。はい、ということで今回はブブーですね。
へえ、わかんない、
は
い、
正解は大蛇、ヘビです。
ヘビ、
はい、
はあ、なるほど、
ということでした。
へ
え、だからね、そういう伝説があって、まあ、あの鉄砲宿とか影取町って変わった名前の地域だなとは思ってたんですけど、
え、そこどこなんだろう。
だから、あの原宿のそばというか、
そっちか、
はい、
なるほど。
大切からこう、ほんと綿内の方、じゃあ違うな、横浜の方に向かってった方ですね。
そうですね、うん、だからあのあっちも横浜市入っちゃうけど、ラウンド1の方行ってってことか、
はい、そうですね、
東俣野とか、
うん、
西俣野の方のあっちの方ですね。
はい、
なるほど、
ということでした。これはだから藤沢市教育委員会さん の、 その記事に伝説として載ってるものだったので、まあ、僕が作ったストーリーではないですよ、これは。
ちゃんとした
伝説。ちゃんとしたです。そうそう。以上、伝説ということでした。
大蛇の伝説もあったんですね。
ね。
なんか、五頭竜伝説、天女と五頭竜伝説は結構有名でありますけど、
うんうんうん、
北には大蛇伝説が、
ね、
あった
ということでした。
勉強になりました。
はい。
ありがとうございました。
今回は負けです。
負けでございます。はあ、ダメだ。最近ダメですね。僕ね。ということで、
はい、
このような、挑戦状5名の皆さん、ぜひありましたらぜひ番組宛てまでお送りください、
はい、
SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージとポストお待ちしてます。
はい、それではリクエスト曲に参りたいと思います。これでいきますね。ラジオネームプラトリアさん。
プラリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。最近の夏は一昔前では考えられないほど暑い日がありますね、うん、皆さん塩分と水分補給は足りていますか？そこで暑い日に思い出す歌をリクエストします。センチメンタルバスのサニーデイサンデー。この歌が流行った頃は39度なんて海外での話のように思っていましたが、今なら走ることも危険な気温って知ってますよね、うんうん。この曲、センチメンタルバス、海外の歌、
どんなやつですかね。
日本の方の歌。あ、ごめんなさい、無知だ僕が。社長、
いや、わかんない。
ご存知でした？
はい、しな、いや、わからないですね。
聞けばわかるかな。聞けば知ってる
かもしれないですよね。
はずですかね、
うん。
ちょっとプラトリアさんが夏の暑い日に思い出す歌ということでリクエストしてくださいました、うん、じゃあ聞いていただきましょう。センチメンタルバスでサニーデイサンデー。 大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回はライフラインなどの開通すべきものについてです。
はい、もうそれは必須項目ですけども、はい、聞くところによるとそのワード、うん、さあどんな3分で説明していただくのか、
はい、
よろしくお願いします。では、はい、梶さん言ってください。
ファイ、
あれぬる、
はい、今回はですね、ライフラインの開などの開通ということなんですけど、まあ大谷くんがねちょっと引っ越しした時のことを思い出してほしいんですけど、
はい、
何を開通しましたか、覚えてます？
もう、はい、水道、ガス、電気、
うん、
これはなんか
スタンダードですよね。
そう、スタンダードのところ、はい、結構ね連携大変なところもめんどくさいっていうのかな、
うんうん、
はい、
そうですよね。で今言った通りライフラインなどって何があるのかというと、電気、ガス、水道がスタンダードで、他には使う方はインターネットの回線、
はい、
で頼む方は新聞、
はい、
頼む方は牛乳、頼む方はヤクルトみたいなね、もういろんなものがあるんですけども、
はい、
まあ電気と水道っていうのは基本的に電話連絡で使えるようになることがほとんどなんです。
確かに、
はい、でもガスだけは自分で回線というのができないので、うん、ガス会社さんと立ち会いのもと回線しなきゃいけないですね。
そうですね。
だから電気と水道に関しては引っ越し当日、物件、新しい物件についてから電話しても間に合うんですけど、うん、ガスに関してはそれ、まあ、なるべく早く対応はしてくれるんですが、今からだとできなかったりするかもしれないので、そうするとお風呂はね水で入んなきゃいけなくなっちゃうんで、ガスは数日前までにはやっぱ手配しておくことが大切になります、
うん、
で、
ね、
うん、そう、それ大切だと思いますね、
はいはい、
で、あとはインターネットも実は結構ね2週間工事手続き必要ですとかあるんで、うん、ちゃんと事前、結構ねインターネットが一番実は厄介かもしれなくて、
うん、
1ヶ月前にとかね、
うん、
有料チャンネルのケーブルテレビとかもそうですし、長いとやっぱ 1,2 ヶ月前に言ってくださいみたいなやつもあったりするんで。
確かに。
そう、
インターネットは本当に、うん、実際に経験したことがあって、
はい、
僕がもともと住んでたところのプラン、
うん、
インターネットの光のプランが、
はい、
次引っ越したところで適用されないってなったんです、
はい、
でも僕はなんかそのなんて言うんですか、プロバイダー自体は使えますって話は知ってたから、はい、じゃあそのまま引き継ぎでいけるのかなと思ったら、うん、プロバイダー内のこのプランがこの建物は使えませんってなっちゃって、
うんうんうんうん、
だから1個下のランクというか、まあ、速度を落とした状態だったから、はいはいはい、繋がんなかったらどうしようみたいな、繋がりにくくなったらどうしようって
不安になっちゃいますね。
入居してから不安になっちゃったんですけど、うん、まあ、問題なく使えているんですけど、うん、そこ盲点だったから、
確かに
インターネットのその引き継ぎって結構大事だったりするなと思いました、
ね、そうですよね。物件情報にはそこまで書いてないですからね。
そう、
どこの会社が使えるまでは書いてあるけど、うん、その先はやっぱセルフサービスで深掘りしないといけないですよね。そうそうそう、
そうですね、うん、
はい、
あ、そうそうそう、なんかすごい懐かしい、今すごい思い出した、
うん、
なんか社長も覚えてるか分かんないんですけど、僕携帯電話のキャリアの電波が、うん、
はい、
使いやす、電波が入る入らないは、
ね、
内見の時にチェックはちゃんとするっていうのはあったんです、うんうんうん、
はい、
ただインターネットのその有線での、有線でもなんか信頼が抜群にあるから、
うん、
だけどそのプランとかの件はやっぱ入居して分かったことがあったから、うん、今後気をつけようと思ったことで、うん、そういい経験したんですけど、
ね、動画が遅くなっちゃうかもみたいななんか言ってましたよね。確かに、
なんか重いファイルをね仕事でデータで送受信することもあるから、
う
ん、
そうですよね、
それでなんか繋がりにくくなるのはちょっとなんかね、
ストレスになっちゃうんですね。
そうなんですよ、うん、ってことあるんで、
ね、
その辺は大事ですね。
はい、
はい、
なのでね、いろいろ点検というか確認すべきことたくさんあるんですけども、
は
い、
確かに、
ね、1回だけですので皆さん頑張って確認してみてください。
はい、
はい、
社長ありがとうございました。 不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと先週もエンディングで告知させていただいたんですけども、うん、改めまして8月16日土曜日、16時から17時45分の時間で、片瀬東浜、海水浴場にてドスコイビーチクリーンが開催されます。私ゲストで参加しますので、皆さん海桜さんの、ビーチクリーンイベントですね、ぜひぜひご参加お待ちしております。社長も時間がもしあったら、
ね、ぜひ行きたいと思ってます。
そう、ぜひぜひ、あの僕も初参戦なんで、このドスコイビーチクリーン、ね、お相撲さんの方々と、
いや面白そうですよね、うん、土俵があるんでしょうねきっと。
そうなんかね、作るのかな、うんね、そう僕あの本当にあの回しつけてちゃんと上乱になるんで、うん、7月中めちゃめちゃ頑張ってめちゃめちゃ頑張って節制してます。
期待をしてます、
本当にちょっと胸大きくなってきてます、はい、そこ楽しみにしてとは言えないんですけど、はい、本当に盗撮とか皆さんやめてくださいね。本当によろしくお願いいたします。
目に焼き付けましょう。
目に焼き付けてください、はいはい、そんな8月16日土曜日よろしくお願いいたします。はい、はい、今日もありがとうございました。大谷と藤沢で GO、 お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。大谷くんを産んでくれて、このように誕生させてくれてありがとう。大谷マミーの誕生日おめでとうってみんな思いながらランチタイムを。
なかなかありがとうございます。ハッピーバースデーマミー。